定刻となりましたので、昨日公表しました調査報告書を受けた当社の対応等に関するオンライン会見を開始いたします。本日は事前にご案内の通りオンラインによる開催とさせていただきます。この後1時から1時15分まで当社からご説明させていただき、その後30分間メディアの方を対象とした質疑応答とさせていただきます。アナリスト投資家の皆様からのご質問は1時45分から2時15分でお受けしますので、あらかじめご了承ください。なお皆様からのご質問は電話会議システムにて受けたまわります。事前にご案内しております通り、電話会議システムのご利用は事前の登録が必要となります。また報告書につきましては、昨日の適時開示にてお知らせした通り、今後外部の第三者の参画も得て真因真相の究明を行う予定です。報告書の個々の中身に関するご質問については本日はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。それでは本日の説明者をご紹介いたします。取締役会議長指名委員会委員長の永山治でございます。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは永山から調査報告書を受けた当社の対応等についてご説明させていただきます。
皆様こんにちは。取締役会議長および指名委員会の委員長を務めております永山でございます。よろしくお願いします。さて、先週木曜日、当社は本年3月18日に開催された臨時株主総会において選任された調査者より調査報告書を受領いたしました。当社は臨時株主総会で示された株主の皆様のご意思を踏まえて、調査者による調査に誠実に協力をしてまいりました。そして今般報告書において昨年7月31日開催の定時株主総会が公正に運営されたものとは言えないとのご指摘を受けております。また調査報告書では昨年の定時株主総会の運営について監査委員会が行った調査においても十分ではなかったとのご指摘をいただきました。監査委員会のみならず当社の取締役会全体としてこれらのご指摘を重く受け止めております。昨年の定時株主総会およびその後における当社の対応については、株主様をはじめとする当社のすべてのステークホルダーの皆様にご不安とご心配をおかけする事態となっておりますことをお詫び申し上げます。当社取締役会はこれらのご指摘について真摯に受け止め、今後の経営改善に生かし、引き続き経営の透明性の一層の確保に取り組んでまいる所存でございます。以下私から調査報告書を受けて取締役会指名委員会として検討した人事案、そして取締役会の再構築に向けた考え方、さらに執行部の立て直しの3点について説明をさせていただきたいと思います。まず取締役会指名委員会として検討した人事案について説明をさせていただきます。昨日の指名委員会では監査委員会委員長である太田氏および監査委員会委員である山内氏の両氏につきまして、今般の調査報告書におけるご指摘を踏まえまして株主の皆様に両氏の取締役の再任についてのご理解を得ることが難しい状況に至っていると判断をいたしました。ついては両氏については25日に開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者の選定から外れることを決議をしまして、 昨日の取締役会においてこれを了承いたしました。その他の監査委員会委員である小林信行氏について申し上げますと、当社は会計の専門家を社外取締役に選任することといたしております。監査委員会委員に日本の公認会計士は必要不可欠でありますので、その資格をお持ちでいらっしゃる小林氏は、監査業務の継続性も考慮した上で候補にとどめることにいたしました。調査報告書を受け、25日の定時株主総会における取締役候補については、現在の指名委員会委員についても再任について厳しいご指摘をいただいております。しかし現在の指名委員会委員であるワイスマン氏は、調査報告書が公表された後の株式市場の反応を踏まえ、指名委員会委員として自ら今回の取締役候補者の変更につきご意見を述べられております。そしてその責務を果たされているということでございます。私自身も指名委員会委員長の任にございますけれども、私のことにつきましてはこの後お話をさせていただきたいと思います。また調査報告書を受けまして、豊原氏、加茂氏の両執行役につきましても株主の皆様をはじめとするさまざまなステークホルダーの皆様からさまざまな厳しいご意見を頂戴しており、現在の職責を果たすことが困難な状況となっております。こうした状況を踏まえ、本日付で両名を社長付けとすることを昨日の取締役会において決議をいたしました。豊原氏、加茂氏は必要な業務の引き継ぎを行った上で、現在の任期が満了する6月25日をもって執行役を退任する予定でございます。さて、今回の一連の問題の発端およびその経緯を振り返りますと、経産省との関係性を含め、ガバナンスの認識が十分でなかった点など、当社において改善すべき点が多々あることは承知をいたしております。一方で、前代表執行役社長 CEO である車谷氏の存在が一つの要因であることは否めません。車谷氏について法的責任の有無はさておくとしても、現在の経営の混乱を招き、株主の皆様の信頼を損なったことに関する車谷氏の責任については、決して無視できないものがあると考えていることを付言させていただきます。車谷氏を含む責任の所在の明確化も、第三者の参画を得た中で行われていくものと考えております。それでは次に、取締役会の再構築に向けた考え方についてご説明を申し上げます。繰り返しではありますけれども、今般の調査報告書でのご指摘については、当社の取締役会、執行部門、経営体制全体に対して株主の皆様に不安不信を抱かせるものであったと重く受け止めており、私を含め再任が提案される取締役については今月25日の定時株主総会において株主の皆様のご判断を仰ぐことになっております。私自身も取締役会議長、指名委員会委員長としてご批判を受けていることは承知をしております。重く受け止めておる次第でございます。 しかしながら、このような事態に至った中心中において、取締役会議長の職にある私の責務は、この混乱を収拾し、長い歴史の中で育んできた技術や人材など、有形無形の資産を有する会社である東芝を、企業価値の向上へ導き、東芝のポテンシャルに期待していただいている株主の皆様への還元を実現していくことと認識をしております。具体的には、健全で安定的な遂行を確保できる経営体制を整え、当社グループ従業員がそれぞれの仕事に全力で取り組める体制を再構築することであると感じております。また、このことは東芝のお客様からの信頼を回復するために、大変重要なことであると認識をしております。つきましては、株主の皆様にご信任いただける強固な取締役会を再構築するために、定時株主総会終了後に、国内外を問わず、東芝再建の重責を担うに足る経営の経験と知見を有する人材を取締役会に迎えたいと考えております。具体的には、しかるべき時期に臨時株主総会を開催し、新たな取締役の選任をご提案したいと考えております。なお、人選にあたっては、株主の皆様とのエンゲージメントを通じて、必要な人材についてのご意見をしっかりと汲み取り、できる限り反映させていただきたいと考えております。また、取締役会の再構築に先立ち、先日設置を公表しました独立社外取締役のみで構成する戦略委員会を発足させ、取締役による企業価値の向上に向けた検討を加速させることも急務であると考えております。定時株主総会後の取締役会での議論によりますが、私としては委員は4名から5名、そのうち2名につきましては、外国籍取締役にも参加をしていただきたいと思っております。また、先ほど申し上げました新たな取締役の人選にあたっては、戦略委員会の強化につながる人材を探すということも視野に入れております。なお、ブラック氏、ブラウフ氏、ブロフ氏、ワイスマン氏、ゼイジ氏の4名が調査報告書を受けて、定時株主総会に提案された取締役候補者の全員、そのまま支持することはできない旨の報道がされておりましたけれども、取締役会の再構築に向けた取り組みに関する私の考えに賛同をいただき、これを支持するとの考えを昨日の取締役会において表明をしていただきました。また、修正後の取締役候補及び各委員会委員の構成についても賛同をいただいております。再びの困難に直面している東芝に必要なのは、取締役会の対立分裂ではなく、その再構築であり、25日の定時株主総会で株主の皆様の信を得られるのであれば、取締役一同、その実現に尽力する所存でございます。そのような前提のもと、株主の皆様には、当社の今回の取締役候補に関する修正のご提案にご理解を賜ればと考える次第でございます。最後になりますが、執行部の立て直しについてご説明を申し上げます。取締役会だけではなく、執行部の立て直しも急務でございます。4月の社長交代に関する説明会でも申し上げましたとおり、目下の困難かつ重要な経営の舵取りが必要となる状況におきまして、 株主の皆様をはじめとしたステークホルダーからの信頼を、もう厚く社長として困難を乗り切った経験がある砂川氏が CEO として適任者であると考えております。しかし同時に新陳代謝の必要性はより切迫したものとなっていると考えており、取締役会の再構築と合わせてサクセッションプランの検討も指名委員会の最優先課題の一つとして早急に取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上でございます。ありがとうございました。
当社からのご説明は以上でございます。質疑応答に移らせていただきます。これより1時45分まではメディアの方からのご質問をお受けいたします。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムの登録された方からお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後の数字の1を押してください。シャープではなく米印になりますのでご注意ください。司会者より会社名とお名前を呼ばれましたらご質問をお願いいたします。また途中でご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。なおご質問中はウェブサイトからのライブ配信のご視聴は停止していただくようお願いいたします。ご質問者のマイクからライブ配信の音が入り込みますと音声が二重に聞こえることがございます。またご発言していない際はキーボードを操作する音など不要な音が入り込むことを避けるためマイクを一時的にミュート状態にしていただきますようお願いいたします。それではご質問のある方お願いします。はい、それではブルームバーグの古川様お願いします。
はい、ブルームバーグの古川です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
ありがとうございます。2問お願いします。まず今回の調査報告書を受けてフィッシモと東芝のやり取りはすでにあったんでしょうか。あったとすればフィッシモが今回の報告書についてどうコメントしたのかということも合わせて教えてください。2問続けてよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、あともう1点は車谷氏の評価についてなんですが、先ほど永山さん車谷さん その責任は決して無視できないという強いコメントがありましたが、具体的に何が問題だったのか教えてください。また法的責任は立っておいてという話だったと思うんですが、車谷氏を提訴する可能性もあるんでしょうか。以上です。
はい、古川様ありがとうございました。調査報告が出た後のフィッシモとのやり取りについては、執行の方であったというふうに聞いてますけれども、私は詳細に聞いておりませんので、これは後で、何らかの形でご返事をさせていただきたいと思います。それから車谷氏の評価につきましては、先ほど申し上げたとおりですけれども、もう少し背景を申し上げますと、車谷氏は4月14日に、辞任を申し出て会社を去られたわけですけれども、その前からですね、株主様たちとの、やや対立的な関係といいますかが醸成されまして、現在の状況も、それが、ある意味では遠因になっているわけですけれども、その点について、やはり過去のいろいろな投資家とのやり取りについては彼の責任はやはりあるなというふうに、私は判断をしているわけでございます。それから法的な処置といいますか措置はですね、これは今何か法的な措置を取るということではなくて、全体に今度の調査人による調査報告については、冒頭にも申し上げているように、これが起きた死因あるいは真相というものを、第三者の目を入れて、 検証をしていきたいというふうに考えているわけですけれども、まあ、その中に車谷さんの責任についても、この検証をしていくということでございまして、まあ、その中身が分かった時点で、まあ、どういう対応が必要かということが出てくるというふうに認識をしております。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。それでは続きまして、共同通信の井上様、お願いします。
共同通信の井上と言います。よろしくお願いします。2点お願いします。
はい。
今回のですね、社外取締役と執行役計4人の方の、辞任理由についてなんですけども、まず太田さん除く3人の方がですね、まあ、株主提案や議決権行使といったですね、株主の権利を制限するような行為をしていたことを認めたのかとか、また太田さんがですね、監査役員の委員長としての責任、見逃していたという責任を認めたのかどうか教えてください。2点目はですね、東芝のガバナンスについてお伺いします。2015年の不正会計の発覚以来ですね、あらゆる、経営改革を進めてきたと思うんですけれども、この時点においてもですね、経営陣が手続けに変わるといった、混乱が収まらないのはどのような原因があるとお考えでしょうか。
はい、ありがとうございました。4人の方の辞任理由ですけれども、今回の調査人の調査報告を初めて見たわけですけれども、その中でやはり去年の株主総会の運営が公正に行われてないという指摘もありましたし、また監査委員会によるこの調査の中で、監査人の監査委員会の牽制機能が十分に働いてないというようなご指摘も受けております。この点について私どもは大変重く捉えてですね、今後真相真意は突き詰めていくわけですけれども、株主からの信任を得られることは難しいという判断で、この4人の方について、ご退任、あるいは、今度の総会での取締役会のリストから外れていただくということを、指名委員会で決めまして、それを受けていただいたということでございます。それからガバナンス問題、東芝におけるガバナンス問題、今回のことも非常にガバナンス風土みたいなものに大きな課題があるという指摘を受けているわけですけれども、2015年の時点というのは私もつぶさには存じませんけれども、違う形のガバナンスの問題が出てきているということですが、やはり当時2015年、私も報道でしか分からないんですけれども、トップの企業運営の仕方について、それを、自律的にですね、修復するようなことができなかったというところかと思いますけれども、今回もそういう意味では一旦似てるところもございますけれども、これから指摘された、例えば経産省との関係ですね、この辺で、調査報告を見ますと、大変厳しいやり取りがあったように見えますし、その点でやはり担当している人たちの、ガバナンス意識といいますかね、その辺、コンプライアンスですか、こういったものがやはり欠如してたということは言わざるを得ないわけですので、今後はやはり取締役会としてもですね、2015年からこう何回かいろいろなことが起きているわけで、十分監督者として、こういうことが起きてしまったことについては、十分機能が 発揮しきれてなかったということかと思いますので、まあ、今後その点を強化していきたいというふうにまあ考えております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして日本経済新聞の八尾様お願いします。八尾様聞こえておりますでしょうか。八尾様ミュートになっていないでしょうか。
もしもし。
聞こえます。お願いします。
日本経済新聞の八尾です。すみません。質問、大きく3点お願いいたします。はい、まず第1点目なんですけど、今回の調査報告書に先駆けて監査委員会の調査が行われて、その監査委員会の調査は法律事務所に外部に委託して報告書が出されたというふうに聞いていますが、この法律事務所の報告書っていうのは当時永山議長はご覧になってたんでしょうか。で、そのご覧になっててもご覧になってなくても、なぜ臨時株主総会ではああいうふうな報告になったのでしょうか。その点について教えてください。
ただいまの調査監査人による調査報告書の件だと思いますけれども、
はい、そうです。
これは取締役会にも提示されておりますので、これは全員この調査者であった弁護士の意見書というものは拝見しております。その中で監査委員長としてこういう内容であるけれども、特に問題がないという結論を我々の方に出してこられたわけですけれども、いただいた情報の中では妥当だということで、これを認めたということですけれども、その点については、そうですね、今回のような調査人による調査、細かいところはこれから検証するということで今日は申し上げる立場ではないんですけれども、それと比べて違いはあったということで、今回のような人事にもつながっていったわけですけれども、当時監査人による調査自体に疑問を感じる必要性はあんまり感じなかったということでございます。以上です。
すみません、一応だからああいうふうな経産省との近さを伺わせるような内容は記載されていて、それは永山議長もご覧になっていたということでよろしいんでしょうか。
先ほどの報告書にも一部そういう記載があるわけですけれども、これは経産省との接触というのは、東芝の事業形態、これは国の安全保障上の、コア事業も推進している企業ですので、これは常にこのコンタクトを行われているわけですし、そのあったということについては、特に違和感はなかったわけですけれども、今度の調査人による調査の中でそのやり取りというものについては公正さを欠いているというようなことでございますので、これをもう大変重く受け止めております。
2点目としてまさにその経産省との関係性についてお尋ねしたいんですけれども、はい、先ほどの質疑応答の中では経産省とのやり取りの中で不適切なものがあったというような言及だったと思うんですが、東芝と経産省の在り方っていうのはどういうふうになっていったらいいと永山議長はお考えでしょうか。また今回経産省側はこの今回の東芝側の報告を待つっていうふうにおっしゃってますけれども、どのように報告されるおつもりでしょうか。
ですね、今日初めてこうパブリックに私の方から会社を代表して説明申し上げているわけですけれども、これがいわば初めての経産省の方も見ていれば報告になるというふうに認識をしております。 まあ、あの関係性においてはですね、先ほど申し上げたように、まあ、安全保障上のコア事業を、まあ、運営している企業としては、まあ、これはそのカテゴリーの会社みんなそうだと思いますけれども、かなり、まあ、頻度も上げて報告をする、まあ、そういう立場でございますので、それにおいて、まあ、関係性において特に問題があるというふうには感じておりません。で、今回の、まあ、総会運営について不公正であるというではないかという指摘を、まあ、受けているわけですけれども、まあ、その点についてのやり取りについては我々もこのレポートを見てですね、まあ、非常に、コンプライアンス上あるいは、まあ、ガバナンス上ですね、課題が多いなと、まあ、そういうふうには感じております。まあ、このあと特に報告という準備ができているかどうか、まあ、これはあの確認はしますけれども、今特に予定はないというふうに伺っています。
あ、すいません、ちょっともう一回ちょっと関連質問ですけど、経産省の関係性というのは工業種を持つ以上一定程度必要 だけども調査報告書に記載されているようなことっていうのはあまりコンプライアンス上問題があるということなんですけど、そこの境界線というかどういったことになったらそのコンプライアンス上の問題というふうにお考えなんでしょうか。
まあ、コンプライアンスです。そうですね、ガバナンス上、まあ、ああいうやり取りが、まあ、鮮明に報告書に出てきておりまして、その時の、東芝側の説明の内容ですね、あるいは、まあ、意見交換の時の東芝の、まあ、発言と、まあ、こういったものがについては、まあ、やはりガバナンス上課題があったなというふうに感じているということでございます。
わかりました。最後に3点目なんですけれども、ちょっとざっくりとした質問で申し訳ないんですが、企業価値向上という話があったんですけれども、東芝の長期的な成長のために今必要なことっていうのはどういうことだと考えられていますか。
はい、わかりました。まあ、企業価値向上については、まあ、4月14日に新しい CEO が誕生しまして、まあ、10月までに中継の見直しということで、まあ、綱川中継というものを出していくということをもう皆様にもお伝えしているわけですけれども、まあ、その中で、まあ、今まで東芝ネクストプランというのがございました。まあ、これを別に否定するわけではないんですけれども、まあ、あれができてから時間も経ちましたし、まあ、環境、コロナも含めてですね、事業環境も変わっているということで、この事業計画を一旦見直すということで行われているわけです。まあ、こういった、まあ、事業計画そのものがやはり基本的には東芝の企業価値を増やすというベクトルで行われなければいけないということですけれども、まあ、しかしなかなかこの業界あるいは東芝が参入している事業というのは、まあ、大変重たく、まあ、非常にインフラに近いものが多いわけで、まあ、そんなに簡単に新しい計画を立ててさっと向上するというようなものではないわけですけれども、まあ、それだけに、まあ、中長期的にですね、これから取り組んでいく事業で中長期的な企業価値向上が行えるようにするということが私は必要だというふうに考えているわけですけれども、まあ、その中でご質問の範囲に入るかどうかあれですけれども、まあ、なかなかこの事業計画自体も非常に誰がやっても難しいわけですけれども、そして幅も広いし奥行きもあるということで、これを、まあ、やはり取締役会としては、まあ、取締役会の役割というのは重要な企業戦略についての承認というのが入っているわけですけれども、まあ、これをモニターあるいはフォローしていく上で、 戦略委員会を作ってですね、かなり深い議論を、戦略が完全に出来上がるまでのプロセスの中でも、我々は観察をして監督をして、またそれを執行に投げかけるという、こういう形が作れるのではないかということで、この戦略委員会というものを、発足させたということで、ございます。そういう意味で、また企業価値を増やすことによって、株主様から期待されている、東芝というのは、それを、中長期的に企業価値を上げて、その成果を還元していくということも期待されているわけですから、その点においても、この戦略委員会は、チェック機能を果たしていきたいということでございます。お答えになっているかどうかあれですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。すみません、ちょっと今の点に関連するんですけれども、そのように東芝が抱えられている事業っていうのは、長期的な時間がかかって成長までに、事業投資を必要とすると思います。で、一方でその、先ほどおっしゃられたように、株主との関係ということで、株主還元も必要とされていると思うんです。そこら辺のバランスについては、どのようふうに考えられてますか。
こういう事業ですので、企業統治とおっしゃったと思いますけれども、これは、取締役会にとっても重要な、役割ということで、実際に立てられた事業計画が、きちっと実行されているのか、あるいは1年経つと初年、年始と比べてギャップができるわけでしょうから、こういったギャップがいかに起きたのか、その中身は何かというようなことをチェックしながら、この中長期計画と、現実にの事業、あるいはその結果、このギャップをですね、十分に見ていく必要があるということですし、最近はやはり ESG 経営というものも非常に重要になってきてますけれども、こうした企業が求められている社会的責任ですか、こういうものをきちっとこの事業が対応できているのかどうかですね、そういうことも必要なんではないかというふうに思っております。株主に対する還元、これは得られたものをどのくらい還元するべきかという視点と、それからやはりこの、それが十分、東芝の還元が株主の目線に合っているかどうかということが非常に大事ですけれども、これは適正なキャピタルアロケーションですか、こういうものはもう今までも検討してきて、それを超えるものについては還元するというような方針で参ったわけで、これ自体はこれからも変わらないということで、やはり将来の投資に備えた資金の確保も必要ですし、また適正な還元というものも必要だと、それはもう常に企業にとってはウォッチしていかなければいけないバランスですけれども、基準といいますかね、そういうものについてはもうすでに持っているというふうに考えております。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。本日多数質問をいただいております。大変恐れ入りますけれども、この後各社様ご質問2問まででお願いいたします。申し訳ございません。それでは続きまして、読売新聞の青木様お願いいたします。
読売新聞の青木と申します。聞こえますでしょうか。
はい、大丈夫です。
よろしくお願いいたします。今後行われる真相究明について2点伺います。まずこれまでにすでに監査委員会の調査と調査人による調査と行われてきていると思うんですが、なぜ改めてやる必要があるのか、理由と狙いについてもう少し具体的にご説明いただけますでしょうか。例えばですが、経産省は議決権の行使への介入について否定していますが、事実認定についてその何か相違があるのか、あるいはその今回の 外部調査の結果に何か不足があるのか、どういった理由から改めて調査を行うのでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、今日は調査人報告の詳細については、まあ、この究明をしていくという前提で、まだ申し上げることはできないという形で、まあ、対応させていただいているわけですけれども、まあ、大変多くの点を指摘されているわけで、これについてはやはり実際に関わり合った人たちが、まあ実まあ、なぜああいうことにが行われあるいは話をしたかというようなことでありまして、まあ、やはりその責任の在所ですね、まあ、これも究明する必要があるわけですが、まあ、どこまで、まあ、今回の4人以外でもしいれば、まあ、前 CEO もそうですけれども、実際に指摘されている点で、その背景、まあ、その理由、まあ、こういったことを確認をしていく必要があると、まあ、こういうことで、やっております。まあ、従いまして、まあ、東芝の中の調査だけではやはり客観性が欠けるだろうということで、その調査についてもできるだけ第三者の目が入るような形のものを作っていきたいというふうに考えているわけでございます。まあ、経産省との関係は、経産省の方については私ども言及する立場ではございませんけれども、まあ、経産省に対して、東芝の方で何を言ってきたか、まあ、その辺の背景は当然、調査の対象になりますけれども、まあ、そこまでということで経産省の方は、まあ、我々が立ち入る立場ではないというふうに考えております。
ありがとうございます。もう一点その真相究明の件で伺います。時期的な目安、調査についての、時期的な目処、例えば臨時総会までになど何か目安があればお教えください。
まあ、これから始めますので、まあ、実際にこれ誰が東芝の中で行う主体はどこかということになると、やはり監査委員会、まあ、ここが中心になってやっていくということになりますけれども、まあ、今回監査委員会については、まあ、先ほどのような事情もあって、まあ、いろいろな、まあ、大きく人の名前も変わってきておりますので、まあ、今後、まあ、できる範囲の調査はこれからもやっていくと思いますけれども、まあ、主体性はやはり監査委員会の方で受け止めていただいてやるということになろうかと思います。
よろしいでしょうか。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして NHK の猪俣様お願いします。
はい、NHK の猪俣です。聞こえますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。2点お願いします。今のおっしゃっていた調査の件なんですけれども、新しいその監査委員でやっていくということで、株主総会今回終わってから本格的に取り組んでできれば年内ですか、そういった目処っていうのはあったりされるんですかね。
ちょっと最後のところ聞こえなかったんですが、すみません。
例えばその株主総会で今回新しい委員を選ばれて、その監査委員でやっていった場合、年内にあるいはその年度内にっていうところで、なんか目標を定めて調査をしていきたいという考えなんでしょうか。これが1点目です。
まあ、タイミングについてはですね、まあ、可能な限り早くやるということですので、まあ、いつ頃までにというようなデッドラインはあんまり考えてない。まだちょっとそこまで見えないということでございます。
ありがとうございます。2点目が先ほどもちょっと質問でしたと思うんですけれども、今回経済産業省との連携というところでコンプラ上、カバナンス上、まあ、やり取りに問題があったというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、これはその外為法上の権限から逸脱していたやり取りだったということで問題視されているっていう、そこは問題だというふうに認識されているということでよろしいんでしょうか。
ですね、まあ、その点は、まあ、基本的には、改正外為法が軸になっ ているというふうに思いますけれども、まあ、そこの、まあ、やり取りの内容について、それが、まあ、改正外為法と、まあ、どこまでどういうふうにリンクしているか、まあ、これはこれからの検討の中に入ってくるというふうに考えています。
現地で捜査 の問題があったというのは、やり取りの中身について その細かいところの文言ということなんですかね。
うん、まあ、それはですね、もう冒頭に申し上げましたように、この調査人による報告については、まあ、今日のこの会ではですね、まあ、これからそういう真相究明もございますので、まあ、今あえてコメントはできないということでございますので、ご了承いただければありがたいと思います。
わかりました、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それよりまずメディアの方からのご質問、5分ほど延長させていただきます。申し訳ございません。それでは続きまして、テレビ東京の安倍様、お願いいたします。
あ、聞こえますでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、まず、永山さん の進退についてお聞きしたいんですけれども、
はい、
今回そのガバナンスの課題を、まあ、まあ、受け止めているというふうにおっしゃっておりましたけれども、その永山さんはガバナンスのいわば要のような人で、まあ、社外取の筆頭格でもありますし、そのガバナンスの要の取締役会の議長が残るということ、これ理解が得られるというふうにお考えでしょうか。そのご自身としてはやめようと思ったけど慰留されたのか、それともやめろというような声があったけど踏みとどまったのか、そのご自身の身体についてもう少し詳しく教えてください。
はい、わかりました。まあ、私も含めて、やめるべきだというような意見が、まあ、投資家からも出ているようですけれども、まあ、私自身はですね、この、まあ、ガバナンス上、まあ、完全に監督機能が我々果たせたかどうかということについては、まあ、先ほど申し上げているように、これからやはり、まあ、今回の件で、まあ、欠けているところはあったんだろうというふうには思っておりますし、まあ、しかしこれから、まあ、さらにそこを強化していかなければいけないという気持ちでございます。で、今の私自身の責任がどこにあるかということですけれども、まあ、大変今混乱もしております。やはり、まあ、事業の継続性、あるいは顧客、従業員、まあ、その他ステークホルダーに対しても大変ご迷惑をご心配をかけているのではないかと思いますけれども、まあ、この情勢を、まあ、できるだけ早く正常化するように、まあ、取締役会としても、そういうことに対応していかなければいけないということで、まあ、それを果たすのが、まあ、一つの、まあ、責任かなというふうに感じております。まあ、皆様の見方によっては私自身の責任と、進退という指摘はあろうかと思いますけれども、まあ、いろいろな責任というのはあるんですけれども、私は今のところでは、まあ、責任を取るという責任と、まあ、果たさなければいけない責任ですね、まあ、私としては今果たさなければいけないことに集中をしていきたいというふうに考えております。まあ、実際の進退については、まあ、6月25日の株主総会で、それが問われるということでございます。以上です。
ありがとうございます。2点目お願い。
はい、よろしく。
安倍様、もう一度押していただけますでしょうか。申し訳ございません。あ、よろしくお願いします。
どうでしょうか。
はい、聞こえます。申し訳ございません。
あ、2点目お願いいたします。今回の調査報告書の中に、当時官房長官だった菅総理にですね、株主総会の対応について協議、まあ、相談した報告したというような記述があります。これを受けて菅総理は全く承知していないというふうにも完全に否定しているわけですけれども、この件について東芝としてまた永山さんとしてどのように受け止めているのか、 また、その東芝の監査委員会の調査報告に、まあ、この部分があったのかどうか合わせてお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、当時の官房長官との接触というのは、調査人の報告の中に出てきているわけですけれども、これはちょっと私自身は、中身は知らないということですので、まあ、調査人の方に聞いていただかないと内容は確認できないというふうに、まあ、お答え申し上げたいというふうに思います。まあ、我々もこの接触については、まあ、正直言ってあまり知らされてなかったなというふうに感じております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは時間となりましたので、メディアの方からのご質問を終了とさせていただきます。先ほど1点 の回答に関しまして訂正がございます。エフィシモ様からのコンタクトについて執行サイトの方に来ているというお話がありましたけれども、コンタクトについては執行サイトの方にも現時点で来ていない状況となります。訂正させていただきます。
どうも失礼しました。
それでは続きまして、アナリスト機関投資家の方からのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。またご質問をお受けすることのできなかったメディアの方含めまして、ご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押していただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは SMBC 日興証券吉住様、ご質問お願いいたします。
SMBC 日興証券吉住と申します。本日はありがとうございます。では2点、お願いできればと思います。1点目は取締役会の再構築ということで、これからこう新しいこの取締役を招く、行くというお話だったんですけども、この人選の考え方について教えてください。今までもですね、砂川体制になった時もですね、こう企業価値高めていきますというお話があったんですが、この今回の調査報告書を踏まえて、この次の人選というところはどういった観点がより、鮮明になったとか変化があったとかですね、そういったところを何か変化があれば教えてください。で、合わせましてこの時間軸も臨時株主総会ということでしたけども、どれぐらいの時間軸で、お話しされているのか、すでに具体的な候補者とは交渉を始めていらっしゃるのかというところも、合わせてお願いいたします。これが1点目です。
はい、ありがとうございました。再構築ということなんですけれども、今回今まで、といいますか第1案では取締役会13人ということだったわけですけれども、結果的に2人降りられたということで11人になっているわけですけれども、11人というのは、私にとりましてはミニマムかなというふうには感じております。しかし東芝の取締役会のあれですね、責任ということを考えると、少し足りない部分もあるということでございまして、その中の一つが、やはりこれから中長期戦略も練っていく戦略委員会もそれに対応して、強化して、強化っていうか、初めてやるわけですけれども、その機能を作り上げていくということを考えますと、一つはやはり東芝のような大変大きな企業、そして国際的な企業、それからインフラであるとかですね、ESG というような意味ではもうこれグローバルなマーケットを対象にしていく企業ですので、グローバルなの視野のある、そして近いような会社の経験者、こういった方をぜひ招くべきではないかなというふうにも思っております。取締役会の役割としてはやはり、今回特にそうなんですけれども、このガバナンスというもの、あるいはコンプライアンスというものをきちっと執行に対して監督をしていくと、そういう ことが、まあ、さらに重要になってきているわけですけれども、まあ、そういう点で、まあ、今の11人、まあ、25日に承認されれば11人、まあ、その辺は、まあ、満たせる方が多いかなと、まあ、そんなふうに思っています。ですから、まあ、大変大きな事業をやっておりますので、まあ、11人ではなくて、まあ、もともと13人の予定だったわけですけれども、その範囲の中で、まあ、13人以上ということではないんですけれども、範囲の中でそういったボードの、強化ということを図っていきたいというふうに考えています。ただこれはまあ人がいての話ですので、この辺についてはこれから早急に探索に入っていきたいということでございますし、また取締役会の選任については株主総会での承認が必要ですので、必要があればこれは臨時株主総会を開催してでもですね、確保していきたいと、そういうふうに考えております。
ありました。2点目はまあ、この非上場化に対する考え方に変化がないのかというところをですね、永山議長のお考えでも結構ですし、ボードメンバーの皆さんのこう機運として変わってないかというところを確認させてください。まあ、先ほど来からこう25日にですね、総会開かれて、でこの11名 の、 取締役についても、まあ、どんなふうな決議がなされるかというところは現時点で分からないと思っています。そうしますとこうよりこう経営の空白化みたいなところも懸念されるかなと思っておりまして、まあ、東芝 の、 財産であるこう人材、従業員の方への、まあ、精神的なストレスというのもかなり大きいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういう意味ではこう、まあ、非上場化してしまうという、で、そこで経営体制を立て直すという考え方もあってもうおかしくないのかなというふうに考えていますので、まあ、このあたりがこう今回の調査報告書を受けて何か変化があればお願いいたします。以上です。
まあ、今回の調査報告書とこの非上場化というのはあまり直接つなげて考えておりませんけれども、まあ、1、2ヶ月前に出た非上場化の、まあ、提案といいますか、これは提案としては、まあ、中身が詰まってないということで、まあ、その後提案したと言われている企業からの、まあ、PE からのプライベートエクイティですね、からの提案を待っていたわけですけれども、まあ、現在のところステップアサイドということで、特にその後提案があったわけではございません。まあ、立場としてはですね、今後そういった提案が、本格的な提案が来れば、これは取締役会としては、よく検討した上で、まあ、深くといいますか調査をして、それが、まあ、今東芝が追求している事業と、それからその企業価値、ポテンシャルの企業価値、それとどっちが企業価値を生み出すかという点から検討は必要だと思っていますし、その時は取締役会でその検討をするという指示をもらって、調査に入っていくということですが、現在のところはですね、この、まあ、中長期の事業計画も含めて、東芝は一部上場に復帰したばかりですけれども、まあ、この一部上場に復帰しているという意味は非常に大きいわけですが、多くの株主に支えられて、まあ、事業運営をしているわけですけれども、そういう形態の中で、まあ、我々としては事業価値を増やす、まあ、それは十分できるだろうと、まあ、そういう前提で考えてますので、まあ、当然プロポーザルが来ればこれはまあ検討はするんですけども、今そういうものはない中では、まあ、我々としてはこの上場維持、その中での企業価値最大化、まあ、これを目指すという、まあ、こういう立場だと思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして野村アセットマネジメント深澤様、ご質問お願いいたします。
ありがとうございます。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、2点ございます。まず1点目なんですけども、本件を通じて取締役会の決議が割れたことがあったのかについてまずお伺いしてよろしいでしょうか。
ですね、多分4人の外国籍の方が声明を発表して、今回の調査人の調査報告を見て、その前にこの25日に承認を求めているボードのストラクチャーですね、これにはその調査人調査を受けた後はこれは全部を自分たちは同意できないと。これはですね、私も聞いてみたんですけども、一人一人の個人的な自分の立場をはっきりさせたかったと、4人とも同じ個人の意見ということだったと思うんですけれども、それでああいう形で出てきたわけですけれども、たまたまその2日後に取締役会があって、そこで、この今回の調査人報告を受けて、先ほどのような人事が行われたわけですけれども、その案を指名委員会にかけて取締役会で承認するというプロセスがあったわけですけれども、その内容についてそれを知った段階では、この4人の方も全く同感であると、サポートできるということで、私の方にも連絡もございましたし、取締役会にもご出席ですけれども、今回の指名委員会あるいは取締役会での人事案について、彼らも含めて全員賛成と、こういう形に至っておりますので、暴動のどういう言葉をお使いになったか、分裂とかですね、そういうことは別にないというふうに考えてますし、私にもこの4人からはですね、もうぜひ東芝の成長あるいは企業価値向上に向けて一丸となってやっていきたいと、そういう旨のメッセージをいただいております。
ありがとうございます。3月の臨時総会をめぐる取締役会決議でも特に全て全会一致で決議されたということでよろしいでしょうか。
臨時の株主総会ですか。
3月の臨時株主総会ですね、これに対する対応を、はい、多分2月17日に決議されていると思うんですけど、こちらについても全会一致だったということでよろしいでしょうか。
これは全会一致で、4人がおっしゃ最近おっしゃったことは、その時点の説明と、今回の調査人調査報告の中身が違うんで、自分たちとしては当時決めた案は全部を受け入れることはできない、こういう話だったと思います。
ありがとうございます。2点目なんですが、今お話のあった通りですね、当時の要は臨時株主総会当時の監査委員会による調査、これを受けた段階で太田取締役、山内取締役のやり取りを拝見していると、もうこの段階で経済産業省とのですね、不適切なくらい密接な関係というのがもう、読み取れたというようなやり取りが、見られるんですけども、もうこの段階でかなりこう不適切だったという判断ができたんじゃないのかなというふうにも考えられるんですが、これはもう監査委員会の内容と今回の調査報告書の内容かなり違ったものだというふうに理解してよろしいでしょうか。
そうですね、違いはありましたし、共通のものもあったと思うんですけれども、当時の時点での監査委員会の報告については、全体的に、法律事務所の調査を受けて意見も得て、全体としてはこれは妥当であると、そういう判断をして、全員一致で賛成をしているということでございます。
ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、UBS 証券安井様、ご質問お願いいたします。安井様、聞こえてますでしょうか。ミュート解除お願いします。安井様、聞こえておりません。手が下がりました。はい、それでは次の方、ご指名させていただきます。シティグループ証券、江澤様、 ご質問お願いいたします。
はい、シティグループ証券江澤と申します。2点よろしくお願いします。一つはですね、東芝でこういったこう問題が2015年以降こう、経営上の問題というのはこう複数回起きている、その背景、なぜ東芝にこういうことがこう繰り返し起きるのかということについて、その永山さんの視点からそのお感じになる、そのどんなこう企業体質や、まあ、その会社の文化みたいな、何があるとお感じになられているかというのを少し教えていただけないかと思います。まあ、車谷氏もそれ以外の取締役の方も今回はその外部から来られた東芝生え抜きの方ではない方たちが経営したにもかかわらず、まあ、こう不祥事のような形になっているということに驚きを隠せないわけですけれども、今後その新しい経営チームを組成すると組織するということを考えてもですね、こういったことがこう繰り返されないためにどういうことが必要なのかということを現時点でお感じになることを教えてください。これが一つ目です。
はい、ありがとうございました。まあ、2015年の頃のことについては、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、私も昨年東芝に入社といいますか取締役に就任しておりますので、あまり詳しいことは分かりませんけれども、まあやはりああいうことが起きたということについては、まあガバナンスコンプライアンス上ああいうことが起きてしまうような土壌があって、まあ刷新するような当時の外部の取締役が中心になって、まあいろいろな施策が行われたというふうに聞いております。まあ、その後ですね、私が入ってからもですね、やはりこの経営の方からのこういったコンプライアンスの強化、これについてはまあかなり、まあ、取締役会でも随分、まあ、ご説明を受けているわけですけれども、まあ、経営サイドもまあかなり努力をされて、まあ、大変事業部の数も多い、まあ、従業員の数も大変多いわけですけれども、そこに対してのこのコンプライアンスを維持をきちっと、まあ遵守をですね、喚起するような努力をされてはいるというふうに私は考えております。しかしながら、まあ今回もガバナンス上問題のあることが起きてしまったということで、もう一度我々もあれですね、さらにこのガバナンス強化について思いを馳せていかなければいけないというふうに思います。まあ、結局まあこういうものはまあ全体のメッセージとして出すだけではなくて、まあ各事業部、関係会社、まあこういった中でのガバナンスとして、そこでのリーダー、あるいは各部門のリーダーと、まあこういったところがやはり意識を高めていかないと、まあ、トップからコンプライアンス、ガバナンスということをまあ言ってもですね、そんなに簡単には浸透できないものだと、まあ、これは私も、まあ、自分のやってきた中で、コンプライアンスの問題というのは、まあ、それほど難しいなというふうに考えているわけでございます。まあまあ、今後ですね、したがってまあ取締役会としてはその点も含めてきちっとした監督をしていかなければいけないというふうに思いますし、まあ執行の方もまあ今回の件もあって、まあ大変強く意識を高めているというふうに思います。まあ総じてですね、まあ私の見たところでは、まあこういうことをこういう場で申し上げていいのかどうか分かりませんけれども、まあ、事業所もいくつか拝見しましたけれども、まあ、大変技術に強い、大変重要、まあ、素晴らしい資源を持っている会社でございます。まあ、それに従事している方はまあ優秀であり、そして熱心でありというところは、まあ、これは風土としては非常にいいものがあるというふうに感じてますけれども、まあ、これをマネージしてですね、オーガナイズしていく中でこういう間違いが起きてしまうということですので、まあ、その点については、まあ、残念でしたけれども、まあ、これからさらに、 このコンプライアンス、ガバナンスが浸透できるようにしていかなければいけないというふうに考えています。以上です。
ありがとうございます。もう一つお願いします。
はい、どうぞ。
永山さんは CVC の、TOB 提案の時に上場に関してその大手銀行に対して上場は絶対に維持するというふうにこう言ってたということを共同通信なんかが報道していたと思います。で、まあ、それをおっしゃったかどうかはちょっと別としても結構なんですが、今回の調査報告書でもこれはまあ別の話だというふうに先ほどおっしゃってましたけども、やっぱりそのこういった一部の圧力行為のようなもののこう背景にはやっぱり東芝が東芝として形を維持して、まあ、上場も維持して安定してやっていきたいんだっていう、まあ、どこかしらこう根っこが共通する考え方もあるのかなというふうに感じた次第なんですが、もしかしてこの一連の問題というのは東芝が上場を維持したいというその、まあ、以前 の, その大型増資の時以降一貫したそのインセンティブがこう東芝の経営陣にあって、これがそのいろんなことの背景になっているということはないんでしょうか。でまたその永山さんはなぜその東芝の上場を維持していくことが、まあ、先ほどもおっしゃってましたけども非常に重要だというふうに思われるのはなぜなんでしょうか。でそれがその企業価値の最大化とどういうふうにこう関係があるのかというところを改めてご説明いただけないでしょうか。以上になります。
はい、ありがとうございます。まあCBC の時にはまあさまざまな報道が行われました。私も全部見てるわけではありませんけれども、まあ、今ご指摘のような点もあったように思ってますけれども、全く心当たりもないし、まあ、そもそも一企業が銀行に対して圧力をかける、圧力を感じるかどうかも分かりませんけれども、そんなことは私個人的には考えられないなというふうに考えてます。ただまあ CVC についてまあ上場維持なのかどうかということで、これはまあ当時の経営陣ですね、まあ、車谷 CEO を中心とした経営陣は、まあご記憶かと思いますけれども2部から1部上場への復帰、まあ、これに相当情熱と力をかけてきたということで、まあ、認識としてはやはり先ほど申し上げたような多くの株主に支えられてきたこの企業が引き続きそういう形で続けるということに、まあ、大変価値を置いて、まあ、一部上場復帰について、まあ、非常に努力したというふうに私は考えております。まあ、先ほどなぜ一部上場、まあ、上場が重要なのかということですけれども、別にこれはプライベートにするということが価値が本当に高まるのかどうかという比較はもちろんするわけですので、こっちの方がいいということを言ってるわけではなくて、まあ現在であれば、まあ、我々の経営スタイルで、まあ、企業価値をですね、まあ、十分株主様の満足のいくようなところに引き上げていく、まあ、そういう自信はあるんだと、まあ、そういうことですので、まあ、提案があればこれはこれで検討して、まあ、どっちが企業価値を高めるかという検討をするという、まあ、そういうポジションを取っているわけです。
ありがとうございました。
はい、
はい、ありがとうございました。あ、続きまして、UBS 証券安井様ご質問お願いいたします。
ありがとうございます。先ほどは、失礼いたしました。私の方から質問2つを、お願いいたします。1点目は今回、委員会を立ち上げられるということでしたが、先週木曜日にこの調査結果発表されて、すごいこう長い文章で、もう週末で今回のような、人員の、辞任を含めた変更がなされるという意味では早急に動かられてたと。なのでまあ、どちらに組みするというわけじゃないですが、こう人事権も含めてもう反論する以前からこう事実認定というような形にも見受けられます。 ので、今回、退任されます、鴨様、あと豊原様などの、調査を今からされるということですが、これを事実確認する前にこういう意思決定、信任、株主関係各社の信任を優先されるということですが、やや、時間をかけてもいいという考え方もあってもいいかなと思います。この辺の、背景を、まず1点目お話をいただければと思います。
はい、ありがとうございました。冒頭に申し上げましたように、今回の調査の内容、これはやはり公正な運営が行われてなかったという、大変厳しいご指摘でありますから、これはやはり早い対応も必要だというふうにも考えましたし、特に今株主総会を控えてですね、株主からの信任を得られないだろうという、そういうジャッジはございました。もちろんご本人にはこういう考え方であるということを、指名委員会もお知らせをして、それについてご本人たちが了解して辞任に応じたと、こういうことでございます。そういう意味で、調査は先ほど申し上げたようにこれからまた始まるわけですけれども、責任の在所については、またこの4人以外のところも含めてですね、きちっと整理をしていきたいと思うんですけれども、この4人についてはやはり、大きな混乱を招く原因になっているということで、ご本人の了解も得てということでございます。
はい、ありがとうございます。2つ目ですが、今回、今後調査されるということで、先ほど永山さんの方でも、責任の、有無、あとそのどうしてこういう経緯に至ったかという調査をすると、でその調査の範囲というか責任の、というか理由の方なんですが、ちょっとこのプロクシーファイトというか、株主と対立しましたという、ことが起こっている。 ですがその対応策、例えば CVC さんからの提案として非上場化をするだとか、当時の社長の車谷氏が辞任を決断されるという、あとは経済産業省も今回、含まれて改正改めようという話というかですね、対立の背景にある規模が大きいようにも、見受けられて、やはりこう社会的にこう不安定だと、見受けられますので、今回の調査のこの所在というかその背景としてどこまで調査をされるべきだと、お考えか、ちょっととても繊細な、事情になりますが、今回の騒動がの根源は何であるかということは追及可能なのか、もしくは、どこまでが、今回の調査範囲である、何か、定義があれば、ご解説いただければと思います。以上でございます。
はい、わかりました。先ほど冒頭に申し上げましたように、この調査人の調査については、今日は細かいところはですね、分析をしている最中ですので、今日の会はその点については触れないというふうに、申し上げているわけですけれども、従いまして、この調査の中身ですね、この範囲等についても同様で、ちょっと今日はコメントを控えさせていただきたいというふうに思います。株主との対立関係というのはご指摘でしたけれども、これはその後ですね、いろいろな話し合いを行っております。その中で、なかなかこう意見が合わないというようなこともありますけれども、今は我々としては十分株主の意見を聞いて、それが我々にとってどういう対応が必要かということを、検討している最中ですけれども、やや車谷 CEO の時にですね、 まあ、かなり少し過激化したなという感じがしまして、まあ、それはちょうど昨年の株主総会の時もそんな状況に近かったと思うんですけれども、まあそれが一つの今回の原因にもなっているということだと考えております。まあ、CBC の非上場化って、これはまあ突然報道から知ったというのがまあ現実でございまして、まあ、これは別に CVC、まあ、突然出るというのはまあ、穏やかではないんですけれども、基本的にそのホスタイルなアクションではないというふうに感じてますし、まあ、その後提案が出てきませんのでなかなかコメントしにくいところですけれども、この件についてはちょっと、異質の問題ではないかなというふうに感じております。いかがでしょうか。
ありがとうございました。
はい、先ほど、あ、これはもう回答させていただいたですね、エフィシモからのコンタクト、これ確認しますけれども、特にないということのようです。私の認識不足でした。はい、まあ、以上です。
それでは、申し訳ございませんが、終了時刻となりましたので、すべてのご質問をお受けすることができず大変申し訳ございませんが、以上で本日の説明会を終了させていただきます。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
電話会議でご参加の方、電話のお切り忘れにご注意ください。